スモールビジネス成長の羅針盤。こんにちは、スモールビジネスナビゲーターの高林智夫です。
インタビュアーの勝木陽子です。こんにちは。
こんにちは。
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、11月の12日でございますね。
はい、12日ですね。
はい、はい、収録しているのが10月の半ばぐらい、ちょうど1ヶ月ぐらい前かな。
そうですね、ちょうど1ヶ月前で、はい、収録日の話をすると、はい。
はい。
大谷がね、すごいことやってくれましたね。もう忘れてるかな。
もう言いたくてしょうがない。そう、言っといた方がいい。はい、ホームラン何本、
4打席立ってね、ホームラン3本で、
うん。かっこいいですよね、本当にね。うん、そして、ピッチャーとしても二刀流復活ということですよね。
ですね。本当にね、この、うん、もう11月は政治も落ち着いてるかもしれませんけどね、この時点ではまだ錯綜してますけどね。どうなってるんでしょうね。楽しみですね。
本当ですよね。ちょっとこの1ヶ月、ほぼ1ヶ月後の、私たちどうなってるの、はい、っていう感じですが。
ちょっと、うん、楽しみですね。
そうですね。もう本当にね、明るい話題を振りまいてくれる大谷選手なんですが、うん、さあ、その1ヶ月後の配信の話題はどういったものでしょうか。
はい。前回から地域戦略っていうところで話をさせていただいております。うん、はい、地域戦略で、地域でナンバーワンになるためには何が必要かっていうところで、今日はちょっと。
はいはい。興味津々に聞いてしまいます。もうこの収録の合間にもいろいろ私ね、はい、高林さんにもう相談をしてしまったという状態なんですけれども。はい、はい。どういったことでしょうか。
そうですね。前回も、はい、話になったと思うんですけども、はい、エリアをどうやって絞るか。
うん。
お客さんがいないところにね、でもね。
はい。はい。
でもしょうがないので、やはりどの地域で勝つかって明確にする上で。
難しい。はい。
やはりそこの人口、うん、人口っていうところで、自分のお客様の客層になり得る方、うん、どういう人がいらっしゃるかって、やっぱりこう調べないとどうしようもないですね。その辺で統計でいろいろありますので、はい。世帯、どういう世帯が多いのかって調べられると思うんですね。はい、で、あとは、所得で、競合数とか、この3つをまず抑えるっていうのが、まず基本になります。
はい、どうやって調べればいいんだろう。人口とかは、こう、各自治体で出てますよね。
あ、出てますね。はい。
何歳から何歳が何人いるとかっていうのは、はい、うん。それは調べられるかもしれない
と。はい。あと、世帯数も出てきてる。
世帯数も出てく
る。はい。
所得とかはどうやって調べ
る？所得はですね、統計で確かありまして、すいません。
はい。そうなんですね。
はい。所得とか、あとは、平均所得とかいうのは確か、はい、ネットで今、うん、うん、調べられたと思います。
あ、そうなんですね。うん、
以前は、はい、ある団体さん、団体の方で、うん、各地域ごとの所得を出してる、うん、税理士組合、税理士の、うん、会ありますよね。この辺で出されてたのが以前はあったんですけども、うん、はい、うん。ですけど、私が、コンサル先でやってるのは、単純にまた人口ですね。
ま、うん、あ、なるほど、なるほど。何人ぐらいいるかとか。
うん、はい。あとは法人数。法人の数、うんうんうんうん、法人の、従業員が何名ぐらいいるか。これは私の入ってるコンサル先が、法人向けであったりとか、企業さんですので、そういう形の分析でやっていて。でそれで法人さんですと、年商とかいうのが、ネットとかでも調べることができますので、で、公開になってないところはもうそこは諦めるっていうところありますけど。
はい。
はい。というところで、あとは競合ですね。近くに同じことやってる人がいるかいないかっていうのを、まず調べるっていうのを、エリアの上で。
はい。これはどうやって調べたら、ネットとかで調べていく感じですか？
地道に足で調べる方もいらっしゃいます。
どういうことですか？
自分がオフィスを、例えば、この辺いいなってやった時に、うん、1キロぐらいこう歩かれる方いらっしゃいましたね。
まあ、そうですね。
はい。
はいはいはいはいはいはい。
そうすると、自分の証券、自分のエリアのところに、どれだけこう、競合さんがいるか、うん、近くに いることによってのメリットとデメリットありますので、で実際に地方の方、地方の先生が、東京の方でオフィスを構えるときに、半径300、3、半径3キロかな ?2 キロ、1キロから3キロの間に、どういうような会社があるか全部調べて、で、自分の競合となるコンサルティング会社は何個あるか、で、そこのコンサルティング会社はどういう、コンサルティングをしてるかも全部調べて、で、それを考えた上で自分の大きさはここだと決めるという方、徹底してやってますので。
じゃあね、今ってこうちょっと、まあウェブの時代でウェブで調べて、遠くからでも全然関係なく来たりとかするじゃないですか。それでもそういうことって大事なんですか？
実際足で調べるのと、土地勘ですか。そこの地域の建物のところで、ここの角入りづらいなってお客さんの動線がしっかりしてるなとですね。街の雰囲気ってわかると思うんですね。これ皆さんのマンションを借りたりとか、家を買った時に、
自
ネッ
分
ト
の
だけ
ね。
で、そう、自分、ネットだけで、まあ、ネットで調べた上で、最後こう、行かれると思うんですね。
絶
朝
対
の
見
雰
に
囲気
行き
は
ま
どう
す。
かとか、夜の雰囲気どうだ
夜
ととか、
か。
近所の、なんかゴミの散らかり方はどうだとかね。やはり
危
そ
ない
れが
人いない
危な
か
い人
と
がい
か。
ないかとか、雰囲気っていうのは、平日見て、土日を見てとか、そういうことでやられると思うんですけど、やはり自分のオフィス、エリアを決める上では、まあ、環境。
大事なことっていうことなんですね。確かにそうですよね。そっかそっか。ほとんどこう訪ねてくることがないようなオフィスとかでもやっぱりそれは大事っていうことなんですかね。
そうですね。そこからはですね、自分が出入り、まあ、お客様が来る可能性もそうであるとして、ないとしますと、あとは自分が移動しやすいところですね。移動時間をどれだけ短くするかって言ったら、当然駅までのアクセスがいいかであるとか、例えば駐輪場が近くにあるとか、駐車場が近くにあって、値段が安いとかですね。いろいろな条件があると思いますので、オフィスを一つ選ぶところも、やはり自分のお客様がいるところのどこがいいかっていうところは真剣に見る上ではや
重
はり
要
意味
で
がある。
すね。
周りの環境っていうのはやはり、非常に重要になりますので、お客様はどこだけいるかっていうところですね。
考えるということですね。はい。
あとは、やはりお客様と会った時に、どれだけこう、一対一の関係ができるかというところであったとしましたら、
そうでしたね。
お客様のところに行った時とか、オフィスに近いいただいた時に、使える場所はどれだけあるかですよね。オフィスに直接来ていただくっていうのがあるとしましても、私の知り合いの社長は、簡単に打ち合わせできる、なおかつ長居できる喫茶店を4つぐらい押さえてると言ってました。そうすると、ちょこっと雰囲気が変わってとか、そういうのもありますね。まあ、実際お客さんのところに行ってお話できるのもいいんですけど、やはりそればっかりではないので、どうやって環境を整えるかっていうところが、ありますので、そういうところも気を使って自分でオフィスを決めていくとですね。
そういう自分が使う環境っていうのも整えるってことが一つ大事でもあるということなん
そう
で
です
す
ね、そ
ね。
こは、これはやはりこう来ていただいた方が、移動時間なくなりますので。
ああ、なるほどね。
まあ、当然、こちらから出向く場合も、どれだけアクセスがいいかっていうのは非常に重要になりますが、それはもう大前提として、逆に来ていただいたときにどういうところがいいのかって。やはり、前々回にお話しさせていただいたように、差別化とか、差別化というか、独自化をやる上では、対応する。自分の対応のスタイルであったり、スタッフの対応、スタッフのお客様に対する態度によって、お客様の印象はすごく変わりますので、これ、顧客戦略とすごく、時期戦略って、やはり全部が密接になってますので、
そうですね。
あとはどうやって囲い、表現おかしいんですけど、どうやって囲い込んでいく。
囲い込む。
あんまり広くやってしまうと、やはり囲い込み難しいので、狭く囲い込む上ではどういうところがいいのか。
なるほどね。
ですので、やはり地域をこう、先ほど前回も地域密着があったと言いましたけども、どこで決めたらどうやって地域に根付いていって、お客様いるところを地域に根付いていくか。 まあ、それがね、自分の住んでるところが離れてても、それはまたいいと思いますけども、はい。自分のお仕事する上で、ビジネスを展開する上での、はい、環境へ、やはりお客様が近いところ、お客様にこう寄り添えること、あとは自分の移動時間をどれだけ少なくできるか、少なくできるかっていうところをすごく重点的に考えて
選んでみるってことがすごく大事ということ
いる。はい。
ですよね。
実際いい量、お料理を出していても、お客さんが通らないところに作っていてもあんまり来ないんですよね。
まあ、そう、確かに本当にそうですよ
はい。
ね。
ですので、やはりその時、夜になると人通りが全くなくなってしまっていて、まあ料理は美味しいんですけども、ちょっと息ぐらい、坂の上にあったりとかすると、パタッと来なくなったりとかしますので、その辺はやっぱりこの、工夫は必要になっていくと、商品だけじゃないよ、環境も重要だよってところで、
確かにそうですよね。なんか同じやっぱ繁華街でも、ちょっとこう、ここはもうたびたびお店が変わるねってところもあったりとか、
はい、ありますね。
ここはちょっと全然長続きしないねっていうところもあるじゃないですか。
ありますね、はい。
だからその辺ってすごい見極めがすごく難しいですよね。
はい、おっしゃる通りですね。
その辺をしっかりと見極めて、地域を探していくっていうことはすごく重要ということですね。
ですから、基礎的にはやはりご自身の商品、まあ、商材とかサービスが、を受け入れてくれる可能性が高いところは、実際、お客様は年収どのくらいの方であったりとか、男性なのか女性なのか、そういうところもちゃんと、お子さんがいる家庭なのかっていうところでの、分析っていうのは、顧客の分析以上に、やはり、地域を決める上でも非常に重要になりますので、
これあれですかね。やっぱ地域が関係ないお仕事をされてらっしゃる方とかいらっしゃるじゃないですか。
地域の関係ない。
地域は関係ないというか、こう、なんて言うんでしょうか、こう。なんて言ったらいいの。例えばコンサルだとしたら、別にそこの地域のコンサルじゃなくて、いろんなところから申し込みが来るみたいな。
ですね。でもですけど、実際、遠くのところまで、ズームとかは別としましても、遠くのところまでコンサル行くとしましたら、移動時間かかりますよね。で、マイナスになるじゃないですか。
じゃあ、やっぱり、どこかしら、エリアというのは決めておいた方がいいという感じ
そう
で
です す。
か
は
ね。
い。だから、よく言われるのが、会社の中で一番時間給高いのは社長さんなんですね。1時間あたりご自身がいくら稼いでるか、もらってるか、遠くに行くことによって、その時間っていうのは失ってるわけなので、機会損失ができていますので、ですから、遠くに行くのは、それ以上のプラスがないと、いけないので、特にコンサルなんていうのは、遠くに行けば行くほどマイナスになってしまいますので、
なるほど。
はい、しっかりそれ分稼げないと。
その概念がなかなかなかったから、今まで。
機械損失とかね、機械損失ってありますので、はい。非常にしっかり計算しないと思わぬところで恥が出てるのがありますので。
確かにそうですよね。皆さん決まってます？このエリアでやるみたいなことっていうのって。なんか、もちろんね、お店とかされてたりすれば、そのエリアっていうのがわかると思うんですけれども、なんだろう、例えば何の仕事だろうな。結構あちこちに出かけるお仕事っていうのもあるかと思うんですよ
は
ね。
い、
お客様のところに。
はい。
そういう方っていうのは、こう、エリアとかっていうのも特に決まって、でなかったりとかするとしたら、それは、でもここを重点的にやるっていうのは決めておいた方がいいということなん
そう
で
です す。は
ね。
い。そこで、ランチしたときに言いますと、そこの地域でナンバーワンのコンサルタント。極端にちっちゃくていいんですよ。この街の、まあ、この人に頼めば、この分野か、この人に頼めばいい。決まったら、ちょっと範囲を広げて。で、
な
徐
る
々に
ほど
広げ
ね。
ていって、で、もう最終的にはね、日本で一番なれば一番いいんでしょうけども、その前に、何々県、何々市、何々町で一番。で、だんだんだんだん広がって。
どうやっていくことっていうことですよね。まあそうするとこう、なんていうのかな、割とこう人脈も広がっていくというか、その地元の人脈も広がっていくっていう形になるわけですよね。
皆さん多分、漠然としててあれなんですけど、例えば、ご自身が住んでる町の人口、何十万人とかいた場合に、市は何万人いますか、町は何千人いますかっていう、その1%とか取った場合って、えらい人数なんですね、実は。そこから、例えば1%から、例えばビジネスでは展開できれば、そこの地域で一番のところになるんですね。なので、あんまり全国を見ずに、自分の足元をしっかりそこで人口をやって、どのぐらい人数いるか。極端な話、50人ぐらいお客さんがいたら成り立つビジネスまで、ね、10人お客さんがいれば成り立つビジネスがあると思いますので、そしたら10人を
確か
捕ま
に。
えるのに、全国に飛び回ってるよりか、元へ10人捕まえて、新規やっていこう。なので人口って結構そこを分析すると、そこまでいらないんじゃない？そこまで飛び跳ねなくていいんじゃない？っていうのは冷静になるとわかると思うんですね。
確かに。なるほど。いやー、ちょっとこれね、あれですよね。なんとなくこう、今日はどこどこ行ってますとか、明日はどこどこ行ってますとかっていうのって、すごいかっこいい、めちゃくちゃ仕事できる人って思ってるけれども、機会損失が大きい人なんですね。
の可能性はありますね。
そうですよね。あ、もちろんすごくたくさん、それでもうボンって取ってる人は別としてっていうこ
別とと
で
して
す
で
よ
すね。
ね。
それは別として、多くの方、98%以上の方弱者って言われてますので、99%かな。中小企業ですので、もう、1000社中1、2社しか業者いらっしゃいませんので。
わあ、なんかちょっとどうだろう。皆さんはどう思ったかな。なんか私だけかな、目から鱗なのは。
なので、そうですね。本当に、まず自分の商売してるっていうか、自分の地元に何人いるか、それの何パーセントを取って偉い人数いるんですよって話はわかると思いますので、そこを開拓し続ければ、移動距離もありませんし、そうですね。
なんかね、地元ってなんか本当にもう、なんて言ったらいいんだろう。もう中学時代っていうイメージになっちゃうので すごい遠い過去の話になるんだけれども、まずこう地元に目を向けてみるっていうのもね、すごく大事な視点だなというふうに思いました。
はい、そうですね。本当にそうです。
はい。めちゃくちゃ面白いお話ありがとうございまし
いや、ありが
た。
とうございました。
スモールビジネス成長の羅針盤、お相手は、
スモールビジネスナビゲーターの高林と申す。
インタビュアーの香月陽子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。